2020年7月20日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード55をお送りいたします。先週起きた主な出来事といたしましては、まずは Google Cloud Next 20が開催開始となったということがやはり大きな、イベントでした。 Google Cloud Next 20は9週間にわたって行われる、イベントで、毎週毎週異なるテーマで、開催されます。その第1弾というのが先週から始まりました。で、こちらの方はすべて YouTube で後からでも見ることができるということで、このような大規模なイベントがオンラインで行われるということにもう違和感を感じなくなってきたと。いう感じでですね、やはりイベントはオンラインで行われることが新しいスタンダードとしてすでに定着しつつある、少なくとも私の気持ちの中ではもうそういう感じになってきてて、あとは実際にイベントを見てもこう自然にこう見れる感じがありますということで、もう本当に半年前とはまた感覚がかなり変わってきてるなと思います。であと今週のポッドキャストの方では紹介省かせて割愛させていただいてるんですけれども、 Pinterest のウェビナー、ウェブでのセミナーというのも先週私の方に招待が来たんで見たんですけれども、やっぱりいろんな会社でそれぞれライブストリーミングセッションなどを積極的に行っているというのが、やはりもう最近はもう自然な感じとなってきているという感じです。で、ちょっと先に Google Cloud Next 20に関してなんですけれども、まず7月14日に、開始となりまして、Google とアルファベットの CEO のサンダー・ピチャイ氏がオープニングキーノートなどを行いました。で、これも録画だと思うんですけれども、よく、相変わらずというか、すごくよくできてるなっていうふうに個人的には思いました。来週に、まず第1週に関しては、インダストリーインサイツというテーマで、第2週は、プロダクティビティ&コラボレーション。第3週は、インフラストラクチャー。第4週、セキュリティ。第5週、データアナリティクス。第6週、データマネジメント&データベーシス。第7週アプリケーション&モダナイゼーション。第8週はクラウド AI。第9週はビジネスアプリケーションプラットフォーム。というような形で、毎週テーマを変えてやっていくという形になります。で、今回、まず第1週のインダストリーインサイツというところで関連してなんですけれども、7月15日に Google Cloud Next 20で G Suite による新しい構想、ホームフォーワークというものが発表されました。ホームフォーワークっていうのはまさに家から仕事をすると、家で仕事するための機能というかコンセプトというような形になります。で、この発表記事の中に、バーチャルミーティング、リモートコラボレーション、フレキシブルな勤務時間など、新しい働き方が明確なトレンドとなっています。リモートワークは柔軟性をもたらす一方で、情報過多、業務過剰、種々雑多のツールによって、労働者の方の負荷も増える傾向が見られますっていう話で、これ本当に確かにその通りだなと思って、情報も本当に溢れるほどあって、それでやることもいっぱいあって、ツールもたくさんあって、で新しい機能が出てきて、どれを使ったらいいんだろうっていう感じに本当になってきてると思います。で、このホームフォーワークのコンセプトとしては、別のツール、新しいツールの使い方を学ぶのではなくて、常に利用しているツールがより使いやすくなって、それで合わせて使うことができるようになるということが求められているんではないかと。で、それに基づいてGoogle としてはホームフォーワークという構想を発表しましたということです。確かになるほどなと思いました。 で、まず発表した内容としては、G Suite を使用して、ビデオ、チャット、E メール、ファイル、タスクのツールをどこでも簡単に使えるように統合して、G メール上で使えるようにしますという話です。で、これ、G Suite の場合は特にそうなんですけれども、G Suite じゃなくても、今でも G メール上で、G メール上というか、G メールからチャットやビデオコール、E メールはもちろんそうなんですけれど、タスク、カレンダーなどにアクセスできるんですけど、その辺のツール間の統合をさらに進めて、使いやすくしていくというコンセプトです。で、あとはアプリの方でも本当に統合して使えるような感じになっていくみたいで、これは本当に便利だなと思います。私は現在 G Suite を使ってないんですけど、G Suite をやっぱり使っていこうかななんていうふうに思うように、本当に昨年の後半ぐらいから思ってて、まだなんですけれど、多分使うことになるかなというふうに思ってます。続きまして、7月14日に Google Webmasters の公式 YouTube アカウントが SEO ミスバスティングシーズン2のエピソード2を公開しました。今回のエピソードはクロールバジェットについてです。クロールバジェットに関する最も一般的な SEO の質問とミス、都市伝説について、マーティンさんと今回のゲストスピーカー登場したのがマークルのシニアアカウントマネージャーのアレクシス・サンダースさんが話をしています。で、主な話題としては、クロールディマンド、クロールレート、クロールフリークエンシー、クロールの頻度ですね、訪問頻度。それからサーバーのセットアップ対クロールバジェット、クロールバジェットとレンダリングということで、結構興味深い内容だと思います。よろしければぜひご覧になってください。もう今は字幕も出てくるんで本当に便利な時代だなって、この辺もやっぱりもうどんどん変わってきてるっていう感じですね。続きまして、7月16日 Amazon がライブストリーミング配信のソリューションインタラクティブビデオサービスを発表しました。略して ISV と呼びます。で、これは Twitch の技術を使ってビジネスオーナーがパーソナライズしたライブビデオをモバイルアプリ iOS や Android のアプリ、それからウェブサイトから配信できる機能、サービスということです。Amazon も本当に、やっぱりもうストリーミングに関しては各社力を入れている分野で、Amazon もやはり、どんどん力を入れてやってるっていうのがすごくよくわかりました。続きまして、7月16日、こちらも Google Webmaster Podcast での Search of the Record でエピソード3が公開されました。で、今回もジョン・ミューラーさん、ゲイリーさん、マーティンさんのいつもの3人で楽しげに話しながらチームの取り組みの舞台裏、今回に関しては例えばフィードバックの話とかゲイリーさんがしてたんですけれども、なかなかやっぱりこう舞台裏っていう感じで面白かったです。それからですね、7月17日なんですけれども、 Google の YouTube コミュニティにおいて YouTube ゲームに関する Q&A セッションが開催されました。ゲームをやっぱりその YouTube にゲームのまあなんていうんですか、実況中継みたいなやつを YouTube に載せたりする場合の事例というのも本当に増えてきているようなんですけれども、その辺に関連してどんな質問でも7月17日にまず一斉に質問を受け付けて YouTube の社員さんたちが回答するというようなセッションで、これも新しい試みだと思いますけれども、本当に積極的にこう Q&A が行われて、内容的にもかなり充実してます。で、コピーライトの問題とかそういうような質問などにも社員さんの方で回答してます。よろしければぜひご覧になってください。7月16日にちょっと前後してしまって申し訳ないんですけど、 Google Search Liaison の Twitter アカウントが Google Discover に関するパブリッシャーサポートドキュメントの更新を行ったことを発表しました。でこちらの方は、もともとあったヘルプページの記事なんですけれども、Discover に関しての記事タイトルに関するガイダンス、高品質の大画像の推奨、タイムリーでエンゲージする内容などについての推奨事項というのを更新しています。で、実際その、例えば釣り的なタイトルはやめた方がいいとか、あとは過剰にこうユーザーを反応させるような内容とかそういうものは控えるようにっていうようなことも記載されてます。やっぱりそのディスカバーで表示させるためにユーザーのエンゲージメントを促進するようなことが過剰になる傾向もあるようで、その辺のドキュメントの部分でも更新が含まれたようです。今週は以上です。それでは失礼いたします。